広報長泉2015年6月1日号ナンバー1244、発行長泉町役場、編集行政課、電話055-989-5500、郵便番号 411-8668、 静岡県駿東郡長泉町中尖828、ホームページ http://japan.nagaizumi.org、 e メール行政アットマーク長泉 .org、 音訳声のサークルあけぼの、記事は一部割愛してお届けしています。1日号の後、障害学習だよりと福祉長泉があります。続けてお聞きください。今月の表紙は傘をさした園児と交通指導員の写真です。雨の日も安全に交通教室。5月21日木曜日に東幼稚園で交通教室が行われました。梅雨入りを前に雨の日も安全に通園できるよう、雨の日の交通安全をテーマに開催され、園児たちは傘の安全な扱い方を学び、実際に傘を差して横断歩道を渡る練習を行いました。特集主なお知らせ、大募集ワクワク祭り踊り参加連、大募集長泉ワクワク祭り踊り参加連。今年も長泉ワクワク祭りの夏がやってきます。実行委員会では祭りのメインイベント踊りパレードとキッズ踊りパレードに参加する連を募集します。職場や地域の仲間、幼稚園、保育園のお友達など10人以上でお申し込みください。ワクワク祭りはとにかく楽しんだもの勝ち。募集期間6月1日月曜日から6月15日月曜日。第19回ワクワク祭り踊りパレード、開催日時8月1日土曜日、雨天順延8月2日日曜日。キッズ踊りパレード、午後4時から午後4時35分、踊りパレード午後5時30分から午後8時、表彰式午後8時から午後8時30分。開催場所、JR 御殿場線下尖駅前、大井町通り、長泉中央通り。踊りパレードの動画を配信中。踊りパレードの動画を町公式 YouTube チャンネルで公開しています。約3分の動画です。ぜひご活用ください。問い合わせ、長泉ワクワク祭り実行委員会事務局、産業振興課内、電話 989-5516。 情報ステーションプラス、平成27年度の区長の皆さんを紹介します。平成27年4月1日現在、区名・区長名の順にお伝えします。元長久保石田春夫さん、上長久保加藤辰美さん、屋台住宅伊藤実さん、八部平渡辺元夫さん、下長久保下山和彦さん、池田瀬古義夫さん、小尻住宅原田聡さん、八戸服部義政さん、駿河平安田昌司さん、南一色渡辺豊さん、東部南一色鶴田一平さん、なめり山井博さん、東方自治会松本隆さん、上尖米山聡さん、総ヶ原鈴木隆夫さん、エンゼル榊原正和さん、中尖安藤義郎さん、東レ自治会青田雄太郎さん、小木曽米村健二さん、 新野町上、黒川達郎さん、新野町中、関野信久さん、新野町下、米山豊彦さん、愛坪、栗原正弘さん、シャルマン、長島義孝さん、駅上、宇野千歳さん、駅中、岩瀬義則さん、駅下、枝信也さん、鈴木原上、川口進さん、鈴木原下、高橋信明さん、シャリエ南、村松治さん、シャリエ東、中澤雄介さん、西、瀬古進さん、原、鈴木隆之さん、東、遠藤俊二さん、三軒屋、市川春樹さん、エンゼル西、堀越論さん、グランツ、西前慎二さん、杉原、石橋三郎さん、原文、小沢博さん、高田、遠藤哲夫さん、竹原、高橋智人さん、シャルマン竹原、安井十二さん、本宿、坂間福治さん。安全安心な住みやすい町を作るため、自治会、区に加入しましょう。自治会は地域を快適で住みやすくするために結成された任意の団体で、空き巣などの犯罪防止や災害時の救援活動などでも重要な役割を果たしています。町内には現在43区あり、広報長泉の配布や回覧などを通して町のさまざまな情報を区民の皆さんへ伝達しているほか、工夫を凝らした交流活動なども行っています。住んでいる地域がどこの区かわからないなど不明な点は行政課までお問い合わせください。問い合わせ行政課、電話 989-5500。 平成26年度情報公開制度、個人情報保護制度の利用状況をお知らせします。町では情報公開条例や個人情報保護条例に基づき、町の保有する情報を公開しています。情報公開制度、町の保有する情報を公開することにより町民参加の推進と公正で開かれた町政を実現することを目的としています。個人情報保護制度、町が保有する個人情報の開示、訂正などを請求する権利を明らかにすることにより個人の権利・利益の保護を目的としています。個人情報取扱い事務の届け出件数、町で平成26年度末に取り扱っていた個人情報に関係する事務の件数は662件でした。開示を請求したい方は、公文書の開示または自己情報の開示を請求したい方は行政課へお問い合わせください。問い合わせ行政課、電話 989-5500。 第31回少年の首長大会にお出かけください。町内の小中学生、高校生の代表者による少年の首長大会を開催します。少年の首長大会は日常生活の中で感じていることや考えていることを発表し、時代を担う青少年としての自覚と自主性を育むことを目的として毎年行われています。児童生徒が伝える素直な気持ちをぜひお聞きください。時、6月21日日曜日午前10時30分から正午、予定ところ、コミュニティ長泉、入場料無料、直接会場にお越しください。問い合わせ障害学習課、電話 986-2289。 下水道を適切に利用しましょう。 勾配がない場所などの下水道ではポンプ施設を利用して下水を流しています。町には7カ所のマンホールポンプ場がありますが、最近紙おむつやタオルなど下水道に流してはいけないものが流されており、ポンプが詰まり故障する原因となっています。ポンプが故障すると正しく排水ができなくなり、汚水がマンホールからあふれ周囲の方に迷惑がかかります。下水道に流すことができるものはトイレや風呂、台所などの汚水に限られます。紙おむつやタオル、水に溶けにくいティッシュなどは絶対に流さないでください。町では下水道を皆さんに安心して使用していただくために、汚水管の敷設工事のほか点検・整備を日々実施していますが、下水道施設の管理には皆さんのご協力が何よりも大切です。下水道の適切な利用にご協力をお願いします。また飲食店や食品製造の事業者の方はグリーストラップ、食べ物など細かいゴミや油などを流さないための設備の利用などによる適切な排水を心がけてください。問い合わせ上下水道課、電話989-5524。子育て世帯臨時特例給付金を支給します。消費税率引き上げの影響などを踏まえ、子育て世帯に対して臨時特例的な措置として子育て世帯臨時特例給付金を支給します。支給対象者、申請方法など詳しいことはお問い合わせください。問い合わせ子ども育成課、電話989-5528。
情報ステーションお知らせ。6月は児童手当の支給月、現況届を提出する月です。今回は2、3、4、5月分が支給されます。金融機関や口座名義を変更したとき、子どもが生まれたとき、子どもを養育しなくなったとき、公務員になったとき、住所変更をしたときは必ず手続きをしてください。支給日6月12日金曜日。問い合わせ子ども育成課、電話989-5528。母子家庭等医療費助成受給者証の更新手続きをお忘れなく。受給中の方には案内を郵送しますので届け出をしてください。また現在受給していない母子・父子家庭の方でも平成26年中の所得によっては受給できる場合がありますのでお問い合わせください。受付期間6月15日月曜日から19日金曜日。詳細はお問い合わせください。問い合わせ子ども育成課、電話989-5528。長泉町医師クラブの医師による無料の健康相談をご利用ください。生活習慣病が気になる方、禁煙について相談したい方、体調のことで医師に相談してみたい方など、お気軽にご利用ください。6月の相談、時6月25日木曜日午後1時30分から午後2時30分、ところウェルピア長泉、担当医佐波子和弘医師、佐波子内科クリニック院長内科医、対象町内在住の方、定員4人先着順です。申し込み期間6月5日金曜日から23日火曜日。電話でお申し込みください。問い合わせ健康増進課、電話986-8760。電子申請をご利用ください。電子申請とは紙により行われている申請や届け出などの手続きをインターネットを利用して行えるようにするものです。詳しくは役場のホームページに載っています。問い合わせ企画財政課、電話989-5504。 寸刀支部消防総合大会に出場します。消防団員の消防技術向上を目的とした大会が開催されます。現在団員は優勝を目指して連日訓練に励んでいます。皆さんのご声援をお願いします。時6月28日日曜日午前9時から、ところ小山町障害学習施設多目的広場、小山町阿多野130問い合わせ消防署、電話986-1199。生ごみ処理機器等設置費補助金制度をご利用ください。町では生ごみ処理機や生ごみ堆肥化容器、コンポストの購入補助を行っています。申請場所、暮らし環境課、問い合わせ暮らし環境課、電話989-5514。65歳以上の方に介護予防のための基本チェックリストを郵送します。高齢になっても元気で生き生きと生活するためには自分の心身の状態を知ることが大切です。6月中旬から下旬に郵送される基本チェックリストを利用して生活機能の低下を早期に発見し生活改善のきっかけとしましょう。対象平成27年7月1日現在で65歳以上の方、要介護要支援の方を除きます。問い合わせ長寿介護課、電話989-5537。6月は土砂災害防止月間です。土砂災害防止月間を機に皆さんも自分の地域の危険な場所を確認したり避難場所までの経路を歩いてみたりするなど万が一の事態に備えておきましょう。問い合わせ地域防災課、電話989-5505。無料電話相談、子どもの人権110番をご利用ください。いじめや体罰、不登校や虐待などに関する相談を行っています。相談電話フリーダイヤル 0120-007-110。 問い合わせ静岡地方法務局、電話054-254-3555。不動産取得税の納付をお忘れなく。平成26年中に新増築された家屋、県が直接調査課税したものを除くについて所有者に対し不動産取得税が課税されます。7月31日金曜日が納期限です。忘れずに納付をお願いします。問い合わせ沼津財務事務所、電話920-2033。募集、食育月間講演会、楽しく食べて健康にを開催します。6月は食育月間です。自身や家族の健康のためにぜひご参加ください。時6月30日火曜日、ところウェルピア長泉、会場午前9時40分、開演午前10時。内容、食生活で気をつけることや食事を楽しむことの大切さなど。講師、犬飼進さん、キューピー株式会社研究開発本部九州大学農学博士。対象、町内在住の方、定員50人、先着順です。参加費無料。申し込み開始6月5日金曜日から、電話でお申し込みください。問い合わせ健康増進課、電話986-8760。図書館講座、一般公開講座、参加者を募集します。今年は徳川家康建章400年記念の年です。戦国時代を勝ち抜いて天下を統一した徳川家康と 静岡県の関係について専門家による分かりやすい講座を開催します。時7月1日水曜日午後7時から午後8時30分ところコミュニティ長泉会場午後6時30分演題徳川家康その生涯と静岡講師小和田哲夫さん静岡大学名誉教授定員70人先着順参加費300円申し込み時にご用意ください。申し込み開始6月10日水曜日から町民図書館の窓口でお申し込みください。問い合わせ町民図書館電話988-7801長泉ルーツ探検9長泉ジオ巡り参加者を募集します。鮎壺の滝や鎧ヶ淵など町内に存在する注目のジオサイト伊豆半島ジオパークの見どころを巡る 5km のハイキングコースです。一緒に散策して町のさらなる魅力を発掘しませんか。時6月7日日曜日雨天中止午前10時から午後3時予定です。集合時間午前9時45分集合場所下尖駅前持ち物弁当水筒タオル動きやすい服装でお越しください。参加費無料電話でお申し込みください。問い合わせ長泉観光交流協会電話988-8780掲示板長泉ホーム地域づくりセンター木お花が開所します。長泉ホームでは入所型のサービスのほかデイサービスやホームヘルプサービス高齢者世帯の方への配食サービスなど在宅介護を支援するサービス在宅部門を展開しています。6月1日から長泉ホームの在宅部門専用の施設として地域づくりセンター木お花が開所し新たな場所でサービスを提供します。開所場所元長久保781-1詳細はお問い合わせください。問い合わせ木お花電話989-0300聖霊沼津病院市民公開講座を開催します。時6月13日土曜日午後2時から午後4時ところ千本プラザ沼津市千本1910-206演題足のトラブル大丈夫外反母趾からリュウマチまで定員200人参加費無料直接会場へお越しください。問い合わせ聖霊沼津病院電話952-1000マイタウン地域の川を守ろう町内各地で河川清掃を実施4月19日日曜日に河川清掃が町内各地で実施されました。毎年4月の第3日曜日に各地域の自治会や企業各団体のボランティアなどが参加して行っている恒例の行事です。姉妹都市交流のさらなる発展を約束し湾岸縫い師訪問4月20日月曜日から23日木曜日まで姉妹都市であるニュージーランド湾岸縫い師に遠藤町長らが公式訪問しました。富士山植樹祭で富士山の緑化活動に協力スポーツ少年団長泉剣道では毎年団員とその保護者たちが富士山植樹祭に参加し植樹ボランティアを行っています。今年も4月29日祝日に富士山植樹祭に参加しバッコ柳などの苗木の植え付けを行いました。トーレアローズが活躍大会で準優勝 5月に開催された第64回クロワ式全日本男女選抜バレーボール大会で準優勝の好成績を収めたトーレアローズの監督や選手たちが5月7日木曜日に町長を訪問しました。町の情報をママたちが発信、ママラッジ2期生養成講座、 Facebook やブログで子育て世代向けの情報を発信している長泉ママラッジ、今回2期生の公募を行い、8人の母親たちを2期生メンバーとして迎えました。5月19日火曜日には養成講座の第1回目が開催されました。緑のカーテンで節電を、ゴーヤの苗を配布。町では緑のカーテンによる節電対策を呼びかけるため、毎年町内の家庭や事業所にゴーヤの苗を無料で配布しています。今年は5月19日火曜日からベルホーレで1200苗の配布を行いました。お茶を通して思いやりを学ぶ長泉幼稚園お茶会。長泉幼稚園では年長児たちが1年間を通してお茶会の体験を行っています。5月20日水曜日には1回目のお茶会が開催され、園児たちはお互いにお茶を出し合い、お茶会での作法を学びました。地域の魅力再発見、ジオパークだより、ボリューム3。富士山の溶岩流が作る鎧ヶ淵。鎧ヶ淵は黄瀬川の本流にかかる滝で、黄瀬川と桃沢川の合流点の近くにあります。幅10メートル、落差3メートルの滝が流れ込む周囲200メートルほどの広い淵は、古来からその水底を測ったものがないと言われるほど深くなっています。昔の黄瀬川、小木瀬川は現在の県道沼津小山線の西側に沿うようにまっすぐ南に流れていたと伝えられています。約1万年前の富士山の噴火で小木瀬川の谷に流れ込んだ溶岩によって流れが変えられ、現在のように蛇行する形になったと言われています。鎧ヶ淵も溶岩によって形成された滝で、幅広な滝が川幅いっぱいに広がっており、富士山麓によく見られる特徴的な形をしています。問い合わせ産業振興課、電話989-5516、長泉観光交流協会、電話988-8780。
6月16日から30日の救急協力医をお知らせします。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレフォンサービス、電話055-935-0119。はじめに外科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜日祝日休日午前8時から午後6時。16日火曜日、青木整形、922-0521、沼津市高島町。17日水曜日、清水館医院、993-2323、裾野市茶畑。18日木曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿。19日金曜日、関外科、921-2185、沼津市花園町。20日土曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿。21日日曜日、近藤クリニック、925-2420、沼津市岡の宮。山本整形外科循環器科、989-8111、長泉町南一式。22日月曜日、西方外科、921-1333、沼津市共栄町。23日火曜日、寸頭整形、922-2120 8855沼津市高沢町、24日水曜日大城クリニック、976-0027清水町道庭、25日木曜日池田病院、986-1212長泉町本宿、26日金曜日沼津整形、921-3791沼津市共栄町、27日土曜日聖霊沼津、952-1000沼津市松下、28日日曜日森重委員、931-2511沼津市賀乳堂江川、遠藤クリニック、975-8801清水町熊井殿、29日月曜日田沢委員、962-1205沼津市大手町、30日火曜日遠藤クリニック、975-8801清水町熊井殿。内科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜日祝日休日午前8時から午後6時。16日火曜日、青沼クリニック、929-6205沼津市大岡、17日水曜日大井委員、922-8886沼津市北高島町、18日木曜日防生第一クリニック、922-0222沼津市柳町、19日金曜日福祉クリニック、932-3553沼津市下鹿抜き藤井原、20日土曜日杉山病院、963-4114沼津市錦町、21日日曜日塚田委員、983-1577清水町道庭、小林委員、921-2165沼津市米山町、桜井町課、994-1008裾野市三宿。22日月曜日小林委員、966-7700沼津市今沢。23日火曜日麻生クリニック、929-7575沼津市筒井町。24日水曜日杉山委員、992-0028裾野市平松。25日木曜日菊池クリニック、989-5788長泉町桜堤。26日金曜日佐波子クリニック、999-3850長泉町中戸狩。27日土曜日大橋内科小児科、992-2800裾野市佐野。28日日曜日青木委員、986-0999長泉町下長久保。ベッククリニック、921-1300沼津市西沢田。裾野赤十字、992-0008裾野市佐野。29日月曜日酒井委員、975-8021長泉町竹原。30日火曜日高藤クリニック、926-8739沼津市東シージ。小児科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜日祝日休日午前8時から午後6時。16日火曜日西村委員、971-6510長泉町下戸狩。17日水曜日杉谷小児科、923-6543沼津市筒井町。18日木曜日鈴木ファミリー、960-0333沼津市一本松。19日金曜日丸山小児科、981-8577清水町道庭。20日土曜日白十字小児科、933-5111沼津市下鹿抜き番場。21日日曜日田中委員、921-2053沼津市高島町。22日月曜日母 原小児科962-0636沼津市八幡町23日火曜日与座小児科967-5722沼津市原24日水曜日龍神医院988-3133長泉町下戸狩25日木曜日白十字小児科933-5111沼津市下かぬき万馬26日金曜日佐久間小児科992-6303裾野市茶畑27日土曜日西村医院971-6510長泉町下戸狩28日日曜日鈴木ファミリー960-0333沼津市一本松29日月曜日坂小児科931-3233沼津市下かぬき前原30日火曜日田中委員921-2053沼津市高島町耳鼻科午前8時から午後5時21日日曜日三島中央病院971-4133三島市緑町28日日曜日サイラクリニック935-1133沼津市市場町眼科午前8時から午後5時21日日曜日長井眼科980-1777三島市萩28日日曜日吉村眼科内科984-1333三島市長伏産婦人科午前8時から午後5時21日日曜日聖霊沼津952-1000沼津市松下28日日曜日かぬき岩畑医院932-8189沼津市下かぬき前原歯科午前9時から午後3時21日日曜日中里歯科医院976-1818清水町伏見28日日曜日新見オーラルケア988-8239長泉町下戸狩沼津夜間救急医療センター電話055-926-8699沼津市日の出町 1-15 外科内科小児科平日午後8時30分から翌朝7時土曜日日曜日祝日休日午後6時から翌朝7時三島メディカルセンター電話055-972-0711三島市南本町 4-31 外科内科小児科平日午後6時から午後10時土曜日午後2時から午後9時日曜日祝日休日午前9時から午後9時なお6月7日日曜日の内科は小林医院から沢田クリニック921-1711沼津市西沢田に変更になりました。ご注意ください。協力医が変更される場合がありますので事前に電話で確認してください。救急協力医テレホンサービス電話055-935-0119。これで広報長泉6月1日号ナンバー1244を終わります。引き続き障害学習だよりをお聞きください。グロー障害学習だよりボリューム148発行長泉町教育委員会障害学習課平成27年6月1日問い合わせ障害学習課郵便番号411-0943長泉町下戸狩1283-11コミュニティ長泉内電話986-2289ファックス988-7802メール障害@長泉.org人と人のチャレンジライフ講座見つけよう本当の自分らしさ自分のライフスタイルを見つめ直そう 全3回の講座です。定員は各回40名です。会場コミュニティ長泉。申し込み期間6月2日火曜日から6月24日水曜日。申し込み方法、電話申し込み、または氏名、住所、性別、生年月日、連絡先を明記の上、ファックスまたは E メールでも受け付けます。第1回7月8日水曜日午後7時から午後9時。男女共同参画って、過去、現在、未来をクロスして眺めると。静岡大学男女共同参画推進室特任准教授的場圭一さん。第2回7月15日水曜日午後7時から午後9時。ワークライフバランスを実現する時間管理術講座。有限会社ビズワーク時間管理術研究所取締役社長水口和彦さん。第3回7月24日金曜日午後7時から午後9時。地域と人のつながりに見る男女共同参画。NPO 法人静岡県男女共同参画センター交流会議副代表理事高部宗男さん。お知らせ、牛乳パック回収及び衣服のリサイクルバザーについて。長泉町婦人会が行っていた牛乳パックの回収及び衣類のリサイクルバザーは、婦人会解散に伴い平成27年3月31日で終了となりましたので、ご了承ください。文化財展示館から。第21回企画展のお知らせ。現在長泉に残っている江戸時代の文書、古文書は多くはありませんが、その中に村鏡明細帳という今でいう尊姓報告のような書類があります。領主が変わった際などに村々から領主に提出していました。村鏡明細帳には、畑では何を作っているか、橋はいくつあるか、大工は何人いるかなど、村の様子が細かく記されています。今回はそれらの古文書をもとに、長泉町の江戸時代の様子について展示を行います。期間6月2日火曜日から7月15日水曜日。祝日を除く月曜日は休館です。町にある富士山の遺産。今回は JR 下戸狩駅の南500メートルにある古墳時代の後期に作られた原文古墳です。どうして原文古墳が富士山に関係あるのと疑問に思う方もいるかと思います。実はあの原文古墳の大きな石室を構築している石材に富士山の溶岩が多く使われています。ですから広い意味で考えると、原文古墳も富士山の遺産と言っても良いのではないでしょうか。長泉にはかつて戸狩五百塚と言われたほど古墳が多く存在したと言われていますが、古墳のあった場所が市街地と重なっていたため、多くの古墳が宅地造成などの開発に伴い消滅してしまいました。原文古墳は現在整備が進んでいる都市計画道路の沼津三島線の用地内にあり、道路建設に伴い古墳が壊されることになったため、平成15年10月から平成16年8月にかけて、財団法人静岡県埋蔵文化財調査研究所により発掘調査が行われることになりました。原文古墳の形ですが、古墳というと以前は仁徳天皇陵と言っていた大仙古墳のような前方後円墳などの形を思い浮かべると思いますが、原文古墳は饅頭のような円墳と言われる形をしています。大きさは直径約17メートルほどでした。この時代の古墳には横穴式石室といって、棺や遺体を安置するために石を積み上げて作った部屋、いわゆる石室が設けられています。原文古墳の石室は棺などを安置する原室と外部を結ぶ通路部分にあたる船道の区別がない長方形の箱のような形の無袖式石室といわれるもので、大きさは長さ約 7.5 メートル、幅 1.7 メートル、 高さ約2メートルで、県東部地域のこの時代の石室では最大級です。毎月第一日曜日は長泉町家庭教育の日。長泉町では毎月第一日曜日を家庭教育の日、平成19年4月制定と定め、各家庭で親子の触れ合い、コミュニケーションを深め、家庭での役割やしつけなどについて見つめ直す日としています。青少年ひまわり相談室、青少年やその保護者などの相談の場です。保護者は誰でも子どもが心身ともに健康で周囲の人たちと仲良く思いやりの心を持って接することができるように育ってほしいと願っています。ひまわり相談室では不登校やいじめ、学習や進路の問題など学校での悩み、家庭における子育ての悩みなどの相談を受けています。電話相談は電話 989-7830 ひまわり相談室直通です。お気軽にご相談ください。これで障害学習だよりボリューム148を終わります。引き続き福祉長泉をお聞きください。
福祉長泉、平成27年6月1日号、ナンバー198、社会福祉法人長泉町社会福祉協議会、長泉町下尖967-2、福祉会館内、電話 988-3920、ファックス 986-3794、 ホームページアドレス http://www.nagaizumi-shakyo.jp 基本理念、支え合う、みんなが笑顔になれる町。仲良し会、泉の里において一人暮らし高齢者食事会、仲良し会を年11回開催しております。前回はマンドリン演奏のボランティアにお越しいただきました。参加者は演奏に合わせて懐かしい歌を合唱しました。表紙は仲良し会でマンドリンを演奏するボランティアの皆さんの写真です。相談窓口案内、社会福祉協議会では次の相談に応じておりますので、ぜひご利用ください。相談項目、相談日時間、相談内容、相談員、電話の順にお伝えします。ボランティア相談、毎週月曜日から金曜日午前8時15分から午後5時。ボランティアをやってみたい、でもどんなボランティアがあるの、などボランティアに関すること、ボランティア担当 988-3920。 福祉総合相談、毎週月曜日から金曜日午前8時15分から午後5時。生活や家族、地域福祉、権利擁護、福祉サービス利用などの日常生活での心配事や不安、福祉に関すること、福祉総合相談担当 987-7680。 生活困窮相談、自立相談支援事業、毎週月曜日から金曜日午前8時15分から午後5時。経済的に困っている、働いた経験がなく不安等の生活上の問題に関すること、福祉総合相談担当 987-7680。 主外相談、毎週月曜日から金曜日午前9時から午後4時。飲酒をやめたい、やめさせたいなどのアルコール問題に関すること、福祉総合相談担当 987-7680。暮らしの相談、法律相談日6月23日火曜日、予約受付開始日5月27日水曜日、相談日7月28日火曜日、予約受付開始日6月24日水曜日。暮らしの中の法律に関するお困りごと、秘密厳守します。法律専門家、 上松俊彦氏、987-7680。平成26年度長泉町社会福祉協議会事業報告。本会では長泉町地域福祉活動計画及び平成26年度の事業計画に基づき、幸せを明日へつなぐ地域力の実現に向けて、行政、民生委員、児童委員協議会、福祉施設、福祉団体並びに関係機関との連携を図りながら、町民の皆様と共同して社会福祉事業を推進しました。平成26年度の主な活動内容をご紹介します。施設の管理運営、町指定管理者として福祉会館、老人福祉センター、地域福祉センター、児童館、在宅福祉総合センター、泉の里の管理運営を行い、住民に身近な施設づくりに努めました。福祉啓発及び福祉教育の推進、小中学生を対象に福祉教育実践校事業や中学生福祉施設体験事業を実施しました。幅広い年代の方を対象に福祉健康祭りや福祉大会を開催しました。福祉長泉はホームページを通して福祉活動の啓発を行いました。地域福祉活動の推進、地域福祉活動計画に基づく重点方向の推進。1. 団塊世代の元気パワーの活用。 2. 未来を担う次世代のための出会いの場の提供。 3. 地域のみんなで楽しく子育てプレイグループの普及。 4. 小地域生活支援体制づくりの推進。 5. 情報を必要とする人に届く新たな情報発信体制の拡充。6. みんなで見守るネットワークの構築。民生委員・児童委員協議会との連携、民生委員・児童委員協議会のブロック会議の参加、相談対応や地域福祉活動推進のための協力体制、福祉団体等の支援、共同募金配分金事業、赤い羽共同募金助成金の運用、歳末助け合い助成事業、ボランティア事業の推進、ボランティアに関する情報提供、養成事業、活動支援、相談対応を行いました。災害時のボランティア活動を支援するために、研修会や長泉町災害ボランティア本部立ち上げ訓練を行いました。法人運営事業、本会の支援基盤及び財政的基盤強化と適正な運営を図るため、会員募集、理事会、評議委員会の開催、監査及び苦情解決窓口の設置、職員の資質向上のための研修を行いました。介護保険事業と、居宅介護支援事業、指定通所介護事業、指定認知症対応型通所介護事業、指定訪問介護事業、居宅介護、重度訪問介護、同行援護事業、移動支援事業、地域活動支援センター事業、その他事業、手話通訳者派遣事業、心身障害児放課後対策事業、児童館事業、在宅福祉総合センター食堂事業、福祉サービス利用支援の推進、相談事業の実施、福祉総合相談、日常生活自立支援事業、生活福祉資金貸付事業、小口資金貸付事業、暮らしの相談法律、一人暮らし高齢者への支援として仲良し会の開催、福祉電話設置事業の実施、児童、母子、父子、援護活動の推進、介護用品、車椅子、貸し出し事業、視覚障害者情報提供事業、ピックアップ、各種事業の中から4つ紹介します。1. 子育て支援、 地域のみんなで楽しく子育てを目的に、地区の子育てサロンの実施に協力しました。事務局児童館職員が地区サロンへ伺いました。2、若者支援、未来を担う次世代の出会いの場として、クッキングで円滑を実施しました。3、生活困窮者支援、平成27年度施行の生活困窮者自立支援制度実施に向けたモデル事業、相談業務に取り組みました。4、災害ボランティア活動支援、長泉町災害ボランティア本部立ち上げ訓練で、長泉町赤十字奉仕団と連携し、炊き出し訓練を実施しました。平成26年度、苦情受付件数は0件でした。平成26年度、長泉町社会福祉協議会決算報告、収入合計4億1,312万6,775円。科目別グラフの金額をお伝えします。経常経費補助金収入5,581万3,000円、助成金収入77万5,000円、受託金収入6,618万3,600円、事業収入1,044万7,614円、貸付事業等収入11万1,600円、共同募金配分金収入542万4,486円、介護保険収入1億701万3,125円、雑収入119万4,717円、受取利息配当金収入32万4,098円、経理区分間繰入れ金収入2,542万2,385円、利用料収入18万4,360円、自立支援費等収入2,096万5,793円、補助事業等収入1,085万8,804円、固定資産売却収入10,000円、積立預金取り崩し収入2,900万円、基金積立預金取り崩し収入1,300万円、会費収入380万2,000円、寄付金収入212万9,362円。事業別グラフの金額をお伝えします。法人運営事業5,870万1,200円、地域福祉活動事業4,520万1,974円、在宅福祉推進事業1,227万9,677円、福祉団体事業286万円、共同募金配分金事業659万6,802円、福祉会館事業5,031万7,580円、手話通訳者派遣事業552万3,600円、居宅介護支援事業2,848万1,034円、指定通所介護事業8,425万3,527円、指定認知症対応型通所介護事業3,176万9,872円、指定訪問介護事業2,271万5,063円、心身障害児訪問介護対策事業1,032万8,029円、居宅介護、重度訪問介護、同行援護事業2,785万418円、移動支援事業215万2,972円、地域活動支援センター事業1,046万1,990円、児童館事業1,111万3,000円、 小口資金貸付事業252万37円。収入合計のグラフを終わります。続いて支出合計3億4480万892円。科目別グラフの金額をお伝えします。人件費支出1億7885万8026円、事務費支出849万5109円、事業費支出6981万8877円、貸付事業等支出8万円、共同募金配分金事業費542万4486円、助成金支出756万5730円、会計単位間繰り入れ金支出766万5000円、経理区分繰り入れ金支出2542万2385円、返還金支出79735円、固定資産所得支出1039万1544円、積立預金積立支出2700万円、基金積立預金積立支出400万円。事業別グラフの金額をお伝えします。法人運営事業4946万9797円、地域福祉活動事業3973万709円、在宅福祉推進事業1059万2318円、福祉団体事業286万円、共同募金配分金事業542万4486円、福祉会館事業5031万7580円、手話通訳者派遣事業552万3600円、居宅介護支援事業2303万8325円、指定通所介護事業6110万5602円、指定認知症対応型通所介護事業2779万5651円、指定訪問介護事業1709万5575円、居宅介護、重度訪問介護、同行援護事業1900万7357円、移動支援事業156万1526円、地域活動支援センター事業1022万3796円、心身障害児放課後対策事業986万1570円、児童館事業1111万3000円、小口資金貸付事業8万円。グラフは以上です。特別会計会計区分在宅福祉総合センター事業決算額収入3761万208円、支出3761万208円、当期末支払い資金残高次期繰越金0円、会計区分在宅福祉総合センター食堂事業決算額収入1340万261円、支出1316万6356円、当期末支払い資金残高次期繰越金233905円。法人全体会計区分長泉町社会福祉協議会収支合計決算額収入4億6413万7244円、支出3億9557万7456円。当期末支払い資金残高次期繰越金6855万9788円。長泉町民事教だより、広げよう地域に根ざした思いやり、寄り添い。 長泉町民生委員児童委員協議会広報ナンバー7。皆さんの近くには民生委員児童委員がいます。長泉町内では国の基準に基づき町内37地区について世帯数に応じて民生委員を配置しています。世帯数の少ない地区では民生委員児童委員が一人のところがあり、一人では対応できないケースも想定されます。そこで支援体制を一定水準に保つために町内を8つの地域ブロックに分け、同一ブロックの委員が隣接地区の委員と連携して活動しています。各小学校区には各1名、児童に関することを専門的に担当する主任児童委員を配置しています。社会福祉協議会の職員も地区担当者として会議に参加しています。平成27年度福祉大会報告。長泉町社会福祉協議会では5月30日土曜日に泉の里集会室において福祉大会を開催し、地域の福祉活動に貢献された方や福祉施設関係者への表彰と寄付等の協力援助をいただいた方々へ感謝状の贈呈を行いました。7名5団体静岡県共同募金会表彰伝達。共同募金や歳末助け合い募金に対して多額の寄付をお寄せいただいた方、長泉町仏教会、社会福祉法人長泉町社会福祉協議会会長表彰、社会福祉事業団体の代表者または従事者で10年以上勤務し功労顕著な方、小林純子さん、厚生保護女性会長泉支部、町社会福祉協議会の役員として10年以上勤続し功労顕著な方、大沼武さん長泉町社協、町社会福祉協議会の役員として5年以上10年未満勤続し功労顕著で退職された方、芹沢照仁さん長泉町社協、下山昇さん長泉町社協、本会に対してボランティアや多額の寄付により協力援助いただいた方、川口明さん、山口光一さん、故宇津木博俊さん、株式会社共同開発、シニアクラブ長泉、一般財団法人宝音同志会、東レ株式会社三島工場、東レ三島グループ一同、優しい心ありがとう。今月も物品寄付、寄付金等、ご講師に深く感謝申し上げます。寄付物品活用報告。皆様から寄せられましたたくさんの善意は、ご趣旨を組み有効に活用させていただいております。プルタブ、ボランティア団体、小さな教室の皆様が、プルタブ以内のものを取り除いて換金後、町内福祉施設の利用者のサービスにつながる物品を購入して寄贈させていただいております。牛乳パック、障害者施設送付後きれいにしてリサイクルに協力しています。静止寄付、ボランティア団体小さな教室の皆様により適度な大きさに切り高齢者施設や障害者施設に送りウエストして活用されています。切手、JOCS 日本キリスト教海外医療協力会に寄付しています。最後のページです。情報コーナー。長泉町社会福祉協議会会長紹介。4月26日より芹沢前会長から引き継ぐことになりました。地域福祉をめぐる状況は近年大きく変化し、社会福祉協議会の果たす役割もますます大きくなってきていると感じています。地域福祉活動の推進に努めてまいりますのでよろしくお願いいたします。会長永井博士。食欲をそそる男の料理教室参加者大募集。男性の皆さん、夏の食材を使ってあっという間の簡単一品料理を作ってみませんか。 今回は魚をさばいてみます。おつまみによし、家族にもよし。時7月5日日曜日午前10時から、ところ長泉町在宅福祉総合センター泉の里、対象町内在住または在勤の男性、定員20名、定員になり次第締め切り、参加費300円、申し込み福祉会館内社協窓口へ、料金を添えて。問い合わせ長泉町社会福祉協議会、電話988-3920、慶長お話し相手サロンフラットサロンご案内、慶長ボランティア養成講座の修了者がお話を聞き、話す場を作りました。お茶でも飲みながらちょっとお話ししませんか。時6月26日金曜日午後1時30分から午後3時、毎月第4金曜日、ところ福祉会館、参加費無料。お話し相手慶長ボランティアフラット会員、秘密は厳守いたします。申し込み不要、気軽にお立ち寄りください。問い合わせ長泉町社会福祉協議会、電話988-3920、担当尾崎。これで福祉長泉6月1日号ナンバー198を終わります。次回は6月15日号です。それまでお元気でお過ごしください。 NVC